改めまして皆さんどうもご無沙汰をしておりました。こんにちは。私はですね、今回で第5回目のこの託話ということでお呼びしていただきました、常念寺の副住職の関明でございます。第1回目がですね、平成27年の1月だそうです。私がここでさせていただいた。で、第2回がその27年の3月、その後2年半空きまして、第3回が平成29年の11月、そして前回第4回が平成30年の5月ということなんですが、まあ、この一度2年半の間に託話する予定があったんですけども、ちょっとお葬式で急遽来られなくなったということが1回ありました。で、今回は第5回目ということですので、よろしくお願いをいたします。で、今日がですね、3月の20日ですから、あと11日で3月終わりなんですね。と、例年であればこれはただ単にこの年度末ですね。で、4月から新しい年度ということになるんですが、今年は何といっても4月1日にですね、新しい元号が発表されるということが言われております。どういった元号になるのか、いわゆる有識者の人たちが一生懸命考えていただいているわけですけども、それが4月1日発表があって、さらに今度は1ヶ月経つとですね、1ヶ月経つと5月1日にはこれはもうその新しい元号の時代が始まるということになります。それぞれのこう皆さんお仕事されている中で、元号が変わって大変なことがあったりとか、そんなに変わらないとかいろいろあるのかもしれませんが、お寺とするとやはりその塔婆を書いたりですね、位牌を書いたりするとき、多分ついついこう平成って書いてしまうと思うんですけども、多分変わって最初のうちは気持ちが入ってていいんですけども、運転と一緒で慣れた頃についこうやるんじゃないかなということを今から心配しておりますが、最近ではですね、このテレビや新聞や何かでもこう、本屋さんなんか行ったりしてもですね、平成の時代であるとか天皇陛下のこのこれまでのご生涯をですね、振り返ったこう特集というのがたくさん組まれてあります。で、そんな中、私がこう一番、印象的だったのはですね、昨年の12月23日のこの天皇陛下の85歳のお誕生日の時にですね、会見を開かれました。で、その席でですね、天皇陛下がこうお言葉、こういうことを言ってたんですね。少し省略させていただきますと、振り返れば私は青年皇族として人生の旅を歩み始めました。そして皇后と出会い、共にこれまでの旅を続けてきましたとおっしゃったんですね。さらに自分の天皇としての旅も終わろうとしていますというふうにおっしゃいました。天皇陛下自らがご自分の人生をこう振り返って、それをこう旅に例えていたというのがとても印象的だったんですね。いろいろなメディアがこう平成の時代を振り返ったり、番組や雑誌なんかでこう作ってこう、私はこうやはりこの天皇陛下のお言葉を聞いて、一つの時代が終わるんだなというふうに感じました。で、このいろいろな場面でこの平成最後のという言葉、聞きましたですね。この言葉もだいぶこう使い古されたような感じしますが、今日は文字通り平成最後の私の託話になりますので、で、この今旅の話、こう天皇陛下もおっしゃってる旅の話をさせていただいたんですが、お嬢さんの中でですね、これはうちの浄土宗ではないんですけども、一遍承認という、これは踊り念仏ということをされたお嬢さんがいます。これは自宗という宗派のお嬢さんなんですが、総本山、その自宗の一番上のお寺というのは遊行寺といって、遊ぶに行くにお寺と書いて遊行寺というんですね。この一遍承認という人は遊行承認とも言われて、こう南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とこうお唱えをしながら、こう踊りながらこうみんなにお念仏を広めたと。それから南無阿弥陀仏と書かれたこうお札をみんなに配って歩いたという人なんですが、遊行寺というと皆さんどうでしょう、お正月箱根駅伝で往路では第3区がこの遊行寺坂ですね。それから帰ってきて復路では第8区がこの遊行寺坂といって、最初は東海道ずっと行くんですけども、途中からこの富士山の遊行寺のあたりから海の方へずっと入っていくという、 まあ、箱根駅伝見てない人には何のことだかなんですけども、まあ、その次週のこの一辺上人のずっと下った、これはつい最近の和尚さんでですね、河野清雲さんという方が読んだ句があります。これがですね、うとうとと悲願の方はありがたや、うとうとと悲願の方はありがたや、こう読んだんですね。これ次週の最近の和尚さんですけども、ですからどうぞ皆さん今日はですね、まあ、まさにお悲願で、まあ、昔の偉い和尚さんがうとうととと言ってますから、まあ、だいぶ部屋もあったかいので、疲れてる人はうとうとしてても大丈夫ですので、また1時半前になったら私これガンと叩いてこうちゃんと起こしますので、またですね、このお話の席というのはいつ退席していただいてもいいというふうに、この和尚さんの お話というのは途中で何か用ある人はいなくなってもいいという、それは決して失礼なことではないというふうに言われておりますので、どうぞお仕事ある方は途中で退席していただいても構いませんので。でですね、さて今日はこれ何の話かと言いますと、まあ、うとうととですから春は眠くなるよねということではなくてですね、その後ですね、悲願の方はありがたやということですから、まあ、お悲願についてお話をさせていただきます。でこの卓はこの5回目にしてですね、いよいよこう私としてはお悲願の話まで来たなという感じなんですけども、というのもお悲願という話をするとですね、必ずこれ修行の話になって、その中にお伏せという伏せという行が出てくるんですね。やっぱりこうお嬢さんに聞きたいことやお嬢さんに質問というと、大体お焼香の仕方とかお葬儀や何かのマナー、そしてお伏せという言葉が必ず出てくるんです。で前回もお伏せという言葉までは出たんですけども、時間が足りなくてその内容までは踏み込めなかったと。でさて今回はまあどうなるかということなんですけども、先月ですね、久しぶりに風邪をひきました。私まあ、常念寺うちのお寺でですね、実は先月お檀家さんと一緒に30名ぐらいですけども、京都の本山参りの旅行に行ったんです。まあ、うちのお寺としてもその本山参りの旅行というのが数十年ぶり、30年40年ぶりだったので、まあ、ちょっと急にお檀家さん皆さんに案内出してこう何十人もっていうのは私もちょっと自信なかったので、少しまあ近しい方たちだけで30名ほどで行ってまいりました。まあ、今日来られてないですけど、金さんの佐々木さんも一緒に行っていただいたんですけども、まあ、旅行自体は良かったんですけども、まあ、旅行中京都ずっと雨降られてですね、それから行ってる間に大間の知り合いの和尚さん亡くなったとか、いろいろこう帰ってきてすぐその手伝いだなんだでちょっと風邪をひいたんですね。でもちろんこれは今時期的にもインフルエンザがありますから、病院に行ってすぐ検査していただいて、まあ、インフルエンザではなかったんですけども、やはりちゃんと薬をいただいて、もうとにかく早く良くなりたいと、まあ、仕事もできないですし、とにかく早く楽になりたいということでいただいた薬一生懸命飲みました。もう処方箋書いてある通りちゃんと時間も守って、食事も薬飲むために食事をするような、そういうことで一生懸命飲んだんですね。でこの皆さんどうでしょう、やっぱりそういう健康でない時とかですね、風邪をひいた時というのはそうやってお医者様にいただいたお薬や何かこう一生懸命飲むと思うんですけど、やっぱり健康な時というのはなかなかそういうふうにはならないんですね。それでもみんなこう自分がフラフラして辛い時というのは、ちゃんとお医者様の言うことを聞いてお薬を飲みます。でこのことはですね、よく仏教にも例えられるんですね。仏教の中で患者というのは、これ今この世に生きている我々のことです。我々というのは実はこの苦しみの世の中に生きているというところから仏教というのは始まるんです。そしてお医者さんというのはお釈迦様ですね。お釈迦様がお医者様です。そしてお薬というのはお釈迦様のおっしゃるお説法ですね。ですから風邪をひいている人にお医者さん、お薬、仏教というのは我々が生きているのが患者で、お医者様がお釈迦様で、お薬はお説法ということになります。ですから風邪をひいている人が薬を飲むときには、その早く良くなりたいという気持ち、本当に今自分がフラフラで具合が悪いんだという気持ちが お説法を聞く皆さんにもないとですね、逆に言えば自分は今この世の中で、人間として生きててどうなんだろうという悩みがある人というのは、お話お説法もちゃんと響くということになるんですけども、まあ風邪の状態が大したことないと病院や何かもいいやということになるんです。ですから今の自分がいる、この世の中がですね、本当に、フラフラの人間の状態と一緒で、決していい世界ではないということをまず分かっていただきたいということで、ちょっとプリントを、それそちらました、すいませんが、これちょっとそちら4枚します。これをですね、足りるかな、見ていただきますとですね、まあ皆さんお彼岸、今もお彼岸中なんですが、まあ大体彼岸の入りや明日の中日に、まあお墓参りや何か行かれると思うんですけども、普段はなかなか彼岸中にこうお寺でお嬢さんの話を聞くということはあまりないと思うんですが、まあ、ないということにしておいてください。原稿ではそうなっているので、ですのでですね、おとといの18日の月曜日が彼岸の入りですね、そして明日が21日中日と、で24日の日曜日で彼岸の明けというふうになるんですが、この7日間をお彼岸と言います。でこのプリントを見ていただきますと、一番左上に書いているのが彼岸、これかの岸というね、彼の岸と書いてかの岸というふうに、では反対は言葉は何かというと、この真ん中あたりに書いているこの岸ですね、志願というんですけども、これが今我々がいる世の中です。迷い苦しみの世界、そして六道輪廻というふうに書いていますけども、我々が今生きている世界は志願ですね。まあ、よく間にあるのがこう三途の川とかとも言われているんですけども、まあ我々というのはこっちの志願で、今までずっとこの六道輪廻を生まれ変わり死に変わりしていたのが我々の立場です。で六道というと、下にこの六道って書いて、こう地獄餓鬼畜生人間修羅天と6つ書いてあるんですけども、我々今人間ですね、人間の世界にたまたま生まれて生きていますが、この人間の世界で寿命が終わると次どうなるか、この6つの世界のどれかにまた生まれるんですね。でどの世界にもまた寿命があって、またそこでも命が終わるとまたどれかに生まれ変わるということを仏教では、六道輪廻と言います。で我々もそうなんです。じゃあいつ始まったのかというと、これは仏教では無始よりと起こりって言いますので、まあ始まりがないと漢字で書いて無始よりというんですけども、まあいつからかわからないけども、我々の命というのは始まって六道輪廻でぐるぐるぐるぐるいろんな世界を生まれ変わり死に変わりして、今たまたま人間に生まれてるんです。そしてこうやって同じ場所で一緒にこうお話を聞いたり食事をするというのも何かのご縁ですね。年齢も生まれた時も何にも違うのに、今こうして一緒にいると。さてこの今たまたま人間に生まれてるんですけども、そうしますとですね、さっき具合が悪い私がこう薬を一生懸命飲んだ話をしましたけども、まあ志願と悲願の間にですね、お釈迦様の教えというふうにこう縦に書かせていただきましたが、その横にお経と、それから修行ってあるんですけども、まあこの世界から今度は逆に、今度はすいません、悲願というとですね、一番左上に悲願と書いてあって、右側にそういう状態、煩悩消滅仏様のお悟りの世界というふうに書いてるんですが、これが悲願の世界、悲願の状態を表しますね。ですから煩悩がない状態、お悟りをもう開いた状態を、これを悲願と言います。ではこの我々がいる志願から悲願に行くにはどうすればいいかというと、まずこの六道の中から人間にまず生まれなきゃないんですね。 あの馬の耳に念仏という言葉がありますけれども、やっぱり畜生道に生まれたものにいくらお釈迦様がお説法してもこれは畜生道からは悲願には行かれないですね。それから地獄やガキもそうですし、修羅というのはこれは神様なんですけども、まあ、争いを好む神と言われています。それから天というのは、まあ、天界ですから、まあ、これはいい世界だろうと思うんですが、まあ、いわゆる仙人であるとか天女であるとか、ああいったものたちにも寿命はあるんですね。もちろん我々とは時間の感覚や、寿命は違いますけども、寿命はあります。でまたどっかに生まれ変わると、それを繰り返している我々が人間に、なぜか人間に生まれた今、お釈迦様の教えをいただいてあちら側へ行こうというのが仏教です。ですから、まあ、私の中ではこの上半分の絵を見ればもうこれこそが仏教であるというふうに、言えるぐらいのこの、まあ、自分で描いておいて自分で褒めるのもなんですけども、そういう絵なんですけども、ただですね、お釈迦様がおっしゃるのは、そのお釈迦様ですらなかなかこの悲願、この世からあちらの悲願へ行くことはできないよと、そのようにおっしゃっています。そうすると右側を見るとですね、往生とか来往とか極楽浄土と、これは皆さんも聞いたことあるような言葉だと思うんですけども、この悲願から悲願へ、お釈迦様ですらこう一飛びには行けないんですね。お経を、唱えたお釈迦様でも、一生懸命お修行されたお釈迦様でも行かれない。ではどうすればいいかというと、この右側に書いてある、まず極楽に往生をすると。で、往生をするためにはどうするかというと、極楽の世界から阿弥陀様にお迎えをいただくと。これをこう図で示したのがこの図になるんです。そうすると極楽の世界へ行くと、阿弥陀如来様という仏様が常にお説法お説教してくださっているありがたい世界ですので、その極楽で成仏をさせていただいて悲願に行くというのが、これがまあうちの浄土宗で言えばこの右側の考え方です。他にもいろいろ宗派によって考え方がありますね。座禅を組むと、座禅を組んでいるその状態こそが成仏であると言って悲願へ行く方法という宗派もありますし、それは鎌倉仏教の頃いろいろな和尚様たちがご自分でいろいろな方法で、まあ、悲願への生き方、成仏の仕方というのを、お考えになられたわけですけども、じゃあなぜこの我々の世界というのは苦しみの世界なのかと。いや、そんなに苦しんでないよと。私結構普通に、まあまあそうそういい生活でもないけど、そんな大変なことはないよというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、六道の下にこう煩悩というふうに書いてますね。煩悩、これ三毒煩悩とあるんですけども、中でも煩悩にもよく除夜の鐘の時に人間には108つあるとかって言うんですけども、108つもずっと辿っていくと、108つの大元はこの3つです。三毒の煩悩、頓、仁、智と読みますね。トン、これはむさぼりの心です。むさぼる、どうでしょうか。今私さっきお食事全部いただいてお腹いっぱいで、ケーキ食べようとしたら、まあ、時間がなくて今残してるだけで、決してこれ後でちゃんと食べます。お腹いっぱいでも食べます。これむさぼりじゃないですかね。どうでしょう、女性の方なんか別腹とかいろいろいますけども、たまにこうホテルで泊まって朝バイキングなんかは特にそうですね。いやついもう本当に苦行ですね。あれ自分で取っておいて残されないやっぱ残すのはもったいない、でも朝からお腹いっぱいになってしまうという、これむさぼりの心なんですね。あってもまた次すぐ欲しがると。もう人間というのは絶対にこうそこでもういいと満足するということはないですね。なのでその気持ちがあるうちは絶対に苦しみの世界であると。そして仁というのはですね、これは怒りです。この仁という漢字、目と書いて横に誠と書いてますけども、漢字だけ見るといい漢字のようですけども、これは怒りを持って亡くなった人の目だそうです。本当に怖い漢字で怒りというふうにも読みますが、どうでしょう皆さん、怒るというのはもう本当に一瞬じゃないでしょうか。逆にですね、 今例えば1時22分ですけども、よし1時半になったら怒ろうって思っている人はいないですね。何時何分、明日何時に怒ろう、俺はもう怒るぞっていう人はいないんです。でも例えば、いつも通り家帰ったら玄関にいつもないところに奥さんが何か開いてて、それに足ぶつけたって怒りますね。一瞬でこう、なんだこれって、いやいやってなるんですね。これ怒りです。本当に自分の思い通りにならないと人間というのはすぐ怒ります。もうこれを仏教では池の水に例えてですね、もう普段はなんてことないんです。もう風も吹かなければ本当に水面、ただの鏡のような水面、そこに本当に小石一個ポチャンってやっただけで波紋が広がって、どんどんどんどん広がって岸にぶつかってまた戻ってきてというのも、これ人間の心を本当に表している、怒りの心を表しています。それから知というのは最後の、これはですね、いわゆる無知と知がないですね、というと皆さんこう物を知らない人のことを無知と普段は使うんですけども、仏教ではですね、物を知らない人のことを無知というのではなくて、この辺の言葉で本当に便利な言葉があるんですけども、オベダフリのことですね。自分は人より知っているんだとか、そんなことも知らないのかと言って人に言う気持ち、これ知、病だれに知と書きますけども、知ですね。この3つの気持ちが必ず人間にはあるんだと。そしてこの3つの気持ちがあるうちは絶対に彼岸には行かれませんよというのが仏教であり、お釈迦様が最初にお悟りになったことです。お釈迦様はこの我々人間というのはいつまでもこの煩悩に侵されているから成仏ができないんだよということをおっしゃいました。そして、この頓陣地三毒の煩悩があるうちは六道いつまでもぐるぐるぐるぐる生まれ変わり死に変わりしていなければいけないんだよと。ですから人間の世界からすぐに被害へ行くことはできないけども、人間に生まれた今ちゃんとお釈迦様の教え仏教と知り合って、そのことをちゃんと信じた人は被害へ行かれるというのが、これがお釈迦様の仏教の起こりなんです。なので、先ほども言いましたけども、この 図を見ていただくとですね、なんとなくこの仏教の流れというのが分かっていただくと思うんですが、ではこの三毒の煩悩をなくするにはどうすればいいかというと、この下にこの伏せとニンニクというふうに言います。これ忍ぶ屈辱でニンニクと読むんですけども、他にもこの世でできる修行はたくさんあるんですが、このニンニクというのは忍ぶに、これは恥ずかしめという言葉ですから、人からこう何か言われたりしてもそれに対して同じようにこう返してですね、そういうことをしているとダメなんですね。やっぱりいつまでたってもこの頓陣地の気持ちは消えないということになってしまうんです。そしてこの頓陣地の怒りを消してニンニクをニンニクしなさいよというのを表した4つの四字熟語の一つに少欲知足という言葉があります。少欲知足、少ない欲で樽を知るんですね。知るに足と書いて、要するにさっきも言いましたけども、むさぼりの心も怒りの心も無知の心もですね、自分の今このある欲はこのぐらいでいいんだと、もうこれでいい、満足だというふうなことを知れば、この煩悩が収まってしっかりとお釈迦様の教えを聞くことができて彼岸へ行かれるということなんです。で今回はお布施の話まで行くということで、布施とここに記してきたんですが、もう1分前なんですけども布施だけであと15分ぐらい話があるんですが、ちょっと時間なのでですね、お彼岸というのは年2回ありますので、今日春で半年後に秋のお彼岸がありますから、ちょっと、すいません、ちょっと話ここで、今日はここまでで、まだまだ続きますので、シリーズが多分、あるとは思います。でも、前回もですね、終わった時には、 前回終わった時点でお彼岸の話するつもりなかったんですね。今回たまたまお彼岸なのでお彼岸になったので、また依頼される時期によってはテーマがまだあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりするかもしれないんですが、まあちょっと今回はこういう資料も作ってみたりして、見ましたが、まあ、まずはですね、ちょっと時間になってしまったので今日はここまでで、まず我々というのは今この世の中というのは、まあ、実は迷い苦しみの中で生きているということを意識していただいて、できれば欲は抑えて今あることで満足することを知ってくださいというのを今日ちょっとテーマにしてお話をさせていただきました。ありがとうございました。